皆様おはようございます。
おはようございます。
いやお久しぶりでございます本当にここに立ってお話しするのはおそらく1年ぶりじゃないかと思います。で、まあ、正直言いまして、先週の土曜日に帰ってきて、で8日目ですか、ちょっと私も夏バテしていましたと言いますのも、やはりちょっと週報に載せていたんですけれども、やはり17日まで私気仙沼と山形にいたんですね。で、その気仙沼から宮崎に帰ってきたら確実に私倒れるなと思って、18日にあえて東京と千葉をちょっと入れて少し暑さに耐えるようにと思っていたんですけれども、いや、やはり宮崎のこの暑さっていうのはやっぱ違うんだなって正直痛感しました。やはり海風なのか、ちょっと何なのかちょっと私もわからないんですけれども、でも正直言って、日曜日の夜キャンプがあり、月曜日終わって、もうその日は一日中私倒れ込んでしまいました久しぶりにたくさん寝たなっていう感じで、で火曜日、水曜日、木曜日に立ってもちょっと体がどうも上がらないので、これはいけないと思って、最近ちょっとあることを始めたんです。っていうのは、今私木島かおるさんのご自宅に宿泊しているんですけれども、そこを自転車で行ってるんですね。ちょっと自転車で動く距離を多くして、とにかく汗をかこうと。で、一昨日金曜日からなんですけれども、まずはイオンに行って、ここはイオンから大学の方に行ってぐるっと一周するコースを一回回り、それでちょっと汗を流し、で土曜日はちょっと木花だけではちょっと物足りなくなっていたので、木島かおるさんのところを往復した後に金木千円のうどん屋まで行って、でそれからちょっと清武の方に回って帰ってくるっていうルートを考えたんですけど、金木攻めのところでバレちゃいましてで戻ってきたっていうまあでもちょっとそのおかげなのか、昨日今日はかなりだいぶ戻ってきたな、この暑さにも慣れてきたなと思って今本当に感謝しております。まああと1日2日したらもうかなりもう宮崎の夏にも慣れてくるかなと思って、今もう 80% 90% ぐらいという感じでしょうか。まあこういう感じですので、あと1日2日ほど私が完全になる日をちょっとお祈りくださいっていうわけではないんですけれども、まあこれからちょっとお話をということで、させていただきたいと思います。で今日は聖書は最後に紹介いたしますので、まずはちょっと私の、お話をまず、聞いていてください。私は TCU でたくさんのことを学ばせていただき本当に感謝しています。皆様に本当に支えられまして1年半何とかやってこれました。本当に感謝したいと思います。で皆さんもご存知と思いますけれども、2013年の12月の19日、私は印旛日本医大病院に救急車で運ばれてしまい、そして入院してしまいました。もう皆さんもご存知の通り、この胆嚢炎なんですけれどもね、この入院をする前の私の生活をちょっと紹介しますと、火曜から金曜までの朝6時半に総点検とかがありますので、私は必ず朝6時までには目を覚まし、そして総点検とか朝食清掃、そして授業を受けて11時20分から行われるチャペルにも必ず参加し、そして昼食、午後の授業、夕食を18時10分に食べて、それから夜の祈祷会、もしくはアルバイト、もしくは自己学習というふうな形でずっと生活をしていました。で、だいたい深夜の1時2時にはだいたい寝て、睡眠時間が平均して4、5時間程度、そしてテスト前になってくると、その睡眠時間はもうどんどん限りなく削っていきますので、もう24時間徹夜、48時間とかずっと起きっぱなしとかという日も続きました。で土曜日、日曜日は小倉台キリスト教会といいまして、小倉台キリスト教会は、千葉市の、若葉区、TCU からちょっと南の方に35キロぐらい離れたところにありまして、でこちらは大竹先生とチェ先生、そして、柴田先生、高田正弘宣教師、優子宣教師、どうやら大竹先生もそうですけど、高田先生も佐藤先生と大学が一緒だったということを伺っておりますけれども、まあ、その5人の先生の教会に私は今奉仕として奉仕進学生として今通っていまして、で 土曜日は野の花の合唱の練習、そして日曜日はの、礼拝参加、そしてその他、紹介の参加の見学とかいろいろ私参加させていただいております。で、その今火曜から金曜土日で月曜何をしてるかっていうと、授業がない日は私はお休みです。でホッとできるんですけれども、授業がある学期は私は残念ながらいつものサイクルです。朝6時から起きてのサイクルを行ってました。で今年の、春学期4月から7月までは月曜日に授業が入ってましたので、もうずっと走りっぱなし、休みがない日々を送っていました。まあでもある時はある時で、私はなるべくその有効に時間を使おうと思って派遣の仕事を入れたりとか、あとは学費生活のアルバイトをして学費生活を足しにしたりとかっていうふうな、活動をしていました。でも正直に告白しますけれども、去年の夏帰ってきて戻ってから秋学期9月10月ぐらいだったでしょうか、なんか右肩が痛いなと、そして時々高熱が出るなと、そして胸が痛むんですね。でこれの症状はもう入院してから分かったんですけども、典型的なその胆のう炎の胆石の症状ということをお医者様に言われていて、でこんなにひどくなる前までになぜ病院来なかったのかねって言って、いやーちょっと私も寝てたら治るかなとか、ちょっと痩せたら治る痛みが引いてましたので治るのかなと思ってたんですね。そしてまあちょっとこれは決定的なことだったんですけども、入院前日水曜日18日だったんです。この日の夜に山口先生の祈祷会というのが行われていて、私はそこに参加していたんですね。そしたらそのある友達から、あ、上門さんどうしたの、なんか顔色すごく黒いんだけどどうしたのって、相当疲れてるんじゃないっていうような形で声をかけられまして、いや私は多分その前の日にデモに参加したりとか、あとは月曜日にその OCC 渋谷にある OCC に行ったりとかいろいろ活動してましたので、多分その疲れだろうと。でまあ今度のクリスマス、小倉大教会のクリスマスと、そしてその24日から始まる、本当は私東仙台のボランティアに行く予定でした。なのでそちらが終われば多分休めるよっていうような形でな、まあちょっとなんて言ってるのかな、軽く流していたんですね。そう、これ実は神様から与えられたたくさんのサインのうちの一つなんです。例えば痛む、熱が出る、右肩が痛い、そして顔が黒いねって言われる、これはもう全て神様のサインだったんですけれども、全部私は真剣に聞いていなかったんです。そしてその次の日ですか、その顔が黒いって言わ、その顔が黒いって言われたそのということは、よくよく考えたら父もそうだったんですよね。2010年に父も同じ胆のう炎でちょっと入院しちゃいましたけれども、全く母がその時おっしゃったのは、顔が黒いとかちょっと右肩が痛いとか、だからなぜその時に私は思わなかったのかっていうのが、ちょっと今でも私も自分では、なぜなのかなって思っています。そして翌19日の午前3時半でした。すっごい胸がギューと締め付けられるような感じがして、そしてあ、これはまずいと思ってすぐ篠原先生男子寮の担任の方なんですけども、に連絡をして、あ、すぐ救急車呼んでくださいと。そしてもうずっともだえ苦しんでました。で救急車で運ばれる中、神、あ、これは心臓かな、神様どうかこの痛みを取り除いてください、助けてくださいと、まあ、ちょっと口元で何言ったかちょっと分からなかったみたいなんですけども、私はそのようにずっと語っていました。そして病院に運ばれて、もうあ、これ多分心臓だろうと思ってカテーテルの準備をして、いろいろさまざま検査を受けてましたら、なぜかその時からスーッと痛みが和らいでいたんですね。そして検査、いろいろデータが画像とか出てきた時に、あれ、これ心臓じゃないんじゃないかって、でさっきの痛みとかを考えると、もしやって先生は思って、もうすぐに胆のう炎じゃないかと思われたみたいなんですけれども、でそのちょっと造影剤飲んで検査してみましょうとなり、そしてその画像を見てみたら、異様に胆のうだけが大きかったんですね。そして石も何個か見つかって、 ああやっぱりと。でもこれだけ胆のうが晴れているとなると、おそらく他にもちょっといろいろ異常があるんじゃないかということで、もう即入院。そしてとにかくもうまず休みなさいっていうことを言われて、もう私はもうそのまま病院の上で休んでいました。でその日は結局夕方まで目が覚めませんでした。で夜になって目が覚めて、なんて私は自己管理ができていなかったんだろうかとか、篠原先生に朝3時からご迷惑をおかけしてしまったとか、そしてその時にはもう両親もいましたので、両親とかも妹夫婦弟夫婦あやと旦那さんが来てくれたんですけれども、なんて迷惑かけてしまったんだろうかとか、いろいろ自分をこうやって責めるんですね。そして思いました、もしかして自分これまでのその TC の生活がいけなかったのかなと。例えば睡眠時間を 4,5 時間ってかなり削ってましたけれども、それをきちんと寝ていなかったからかなとか。でも時間をうまく使わないと TCU ではいろんな活動がありますのでうまくさばいていけないと。じゃあどうしたらいいかとか、時間のうまい使い方、睡眠時間の短さもそうですし、例えば優先順位とかいろいろ考えることは考えさせられました。そしてよし、少なくともきちんと休むことだけは休んで皆様にご迷惑かけないようにだけはしようと。そしてこれからのその生活の時間っていうものを全部見直して、そして何が今すべきことなのか、そして何を後ですべきことなのかっていうことを全て見直そうと。それ以外にも例えば食事とか、当時は私その睡眠時間を削るってわけじゃないんですけども、深夜1時2時まで頑張るためにもうブラックコーヒーをガンガン飲んでたんですね。もう1日に例えば 4,5 杯とか、紅茶も 2,3 杯とか、もうカフェイン中毒になるんじゃないかって今思えばなんですけども、それぐらい飲んでました。それでなんとか頑張ってたんですけれども、いやこれもちょっといけないと。胃酸を刺激して、そして胆のうよりもどちらかというと膵臓とかの方に影響があるので、これもちょっとやめようと。それ以外にも食生活ではとにかく食べなきゃ元気が持たないと思って食べてたんですけども、それもちょっと控えようと。そしてもう私も40近いので、それやっぱ相応の食事に変えていかないといけないというふうな形で、いずれにしましたとの自分の自己コントロール自己ケアというのができていなかったことを本当に思い知らされ、そしてその高熱が出た時のなぜできなかったのかということをいろいろ考えさせられ、そして落ち込んでいました。でもこんな私にたくさんの友達が来てくださいました。お見舞いとして、そしてクリスマスの忙しい真っ只中にもかかわらず先生方、友達、そしてうちの兄弟、家族、もういろんな方がいらっしゃって、そして私はすごく嬉しかったです。そして慰められました。そしてその寄り添ってくださることの大切さ、他人と共に一緒にいることの大切さということを学ばされました。そして、父からは旅券をいただいたんですね。で退院したらすぐ帰ってこいと、いつになるか分からんけど退院したらとにかく宮崎に帰ってこい、ゆっくり休めということを言われた時には本当に嬉しかった。もうありがとうと、私はあの時は言えませんでしたけれども、今ここになってありがとうと言いたいと思っています。そして今度帰った時には伝えようと思っています。というふうな形で入院生活を続け、退院したのが26日なんですけれども、その前日25日になって、じゃあこの胆のうをどうしようかっていう、私としてはもう手術して切除してもいいかなと思っていましたので、先生の診断はもう摘出手術した方がいいと。であれば私ももうじゃあお願いいたしますっていうことだったんですけれども、実はいっぱいその胆のう摘出手術を受ける患者さんというのが待っていて、私がいた時には2ヶ月待ちだったんですね。で もうこれは仕方ないなと。じゃあこの2ヶ月間どう過ごしたらいいのかなと。で、確かにその2ヶ月間私は大変でした。もう高熱が頻繁に出ましたし、あと胸がやっぱり痛むんですね。で、石が流れたんだなっていうのがもう分かるんですよ。なのですごく辛い日々を送りましたけれども、でも今になって考えてみるとすごく特別な時間となっています。そして今になって思えばなんですけれども、手術が2月になってよかったなと思いました。それは生活を全て見直すこともそうでしたし、そして自分のその今の病を見つめ直すいい機会にもなりましたけれども、それ以上に冬学期の授業に参加することができたこと、そしてまあ3分の2近い単位ですかは取ることができましたので、すっごくありがたかったんですね。そしてまたその腹腔鏡手術も、時と場合によっては回復手術になると。もし1月すぐに受けられるような状態だったら、もしそしてこの回復手術だったら、もう1月2月は入院生活、つまり授業を全く受けることができなかったんですね。そう思うと今すごい恵みを感じていましたし、そしてその授業を受けられる喜び、そしてなぜか苦手だったギリシャ語も成績が上がって、あ、専念できた、ギリシャ語に特化してできてきたら、あ、面白いんだっていうのが分かって、そして今ヘブル語でちょっと落ち込んでいますけれども、でもまあその勉強する楽しさを改めて覚えさせられた。そしてその手術を受けられた。それがすごく今になっては感謝となっています。で、その正確には2月19日に入院したんですけど、再入院して21日手術を受けたんですけれども、その手術して翌日にはもう歩けと、もうお医者さんが矢のように催促されて、私は痛いながらも何とか歩いてって、そしたらその歩けることで、あ、回復が早いっていうふうに見られまして、私は手術を受けて5日目ですかね、26日の日に再び退院と。ただその退院する頃、まあ、手術を受けてからその直後からなんですけれども、実はその後遺症というのがちょっと私の場合は後に響きました。まあ、あれで言えばちょっとトイレがもう回数が異様に多かったんですね。ひどい時には30分に1回もうトイレに駆け込まないといけないような状態、1日に10回以上20回以上とかいうような形で、もうほとんどトイレを中心とした生活にしないといけなかったんです。で、そういう状態になった時に、私はもうひたすら神様に祈ることしかできませんでした。神様、どうか以前のような状態に戻してください。そしてこのどうか腸の過活動状態を神様どうぞいさめてくださいというふうな形で、その過活動状態の原因というのはもう胆のうの異常分泌というのがもうはっきりしていましたので、その腸の働きを抑える薬と、そしてその視聴薬をいただきつつ、それでなんとか、そうですね、3ヶ月ぐらいはかかりました。まあ、6月には傷口のちょっとところに海がたまりましたので、切開手術を受けたりとか、そうですね、6月の頭ぐらいまでかかったかなと思います。でもこの状態になって、私はそうだ、自分が今この状態だったらこの状態に合わせた奉仕の仕方、活動の仕方をすればいいんじゃないかっていうふうに考え方を切り替えることができました。例えば授業の時間も頻繁にトイレ変えてましたので、今使っているこの録音機、これ大竹先生にお借りしたんで、小倉大教会にお借りした録音機なんですけれども、これを授業中に録音させていただいていいかと。で、先生たちも心よく OK をいただいて、そして全ての授業を録音し、パソコンに取り込んで後で聞き直すということをしたり、例えば東京に行かないといけない、 OCC に行かないといけないというようなケースが結構私の場合ありましたので、その時にじゃあどうするか、電車に乗るとちょっと電車だとトイレが遠いので、もう車移動するしかないんだけれども、でも車移動していて思ったのが、あ、一 ぱいお店もある、コンビニ夜立ち寄るとこもあるし、そして何よりも安いと。そして TCU が、TCU の仲間たちもみんなして東京に行けたりとか、また東京から TCU に帰るときもみんなに送っていただくことができるなと、というこれも私もできるなと、ということで、私は今も東京行きに関しては車で移動したりしますけれども、友達を連れて送ったりとかして、そしてみんなに奉仕することができる。あ、そっか、電車に乗れないのはすごく確かに大変なことだけれども、そして時間がかかることだけれども、でもあ、これも恵みなんだな、そして自分にできることってあるなということを気づかされる。そしてこのような今の私でも使えることができるんだと、というふうな形で、今はもう全然健康です。ですのでもう何も心配ありませんし、皆様にも今のご心配かけることはないかなとは思いますけれども、ただこの病気になってすごく良かったなって今では思っています。じゃあここでちょっと少し聖書を読みましょう。この聖書の御言葉を少し触れたいと思います。ローマの、信徒への手紙5章1節から5節をお開きください。読みます。このように私たちは信仰にて義とされたんだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りとしています。まずここは神との間に平和を得てとあります。新改訳では実はここは神との間に私たちは平和を持っていますとあります。つまりキリストによって私たちは神とのつながりを神とのつながりができました。これは神様からの恵みであり、私たちの信仰によってです。これは開かなくても結構ですが、エペソ3章12節にはこのように書かれています。お読みいたします。私たちは主イエスキリストに結ばれており、キリストに対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができます。つまりキリストに対する信仰により大胆に神に近づくことができるのです。そして私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいるとパウロはおっしゃられています。では3節から5節をちょっと、確認しましょう。そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難を誇りとするとパウロは語っています。苦難はできたら避けて通りたいものですが、しかしそうした苦難が精錬された金のように、私たちの一回りも二回りも大きくさせて、やがて天国へ導いてくれるのであれば、それむしろそれを喜ぶべきであるということを今回の件で知ることができます。パウロは私たちに言っています。苦難をまともに受けることで、その苦難は忍耐を生み、忍耐は連達を生み、連達は希望を生むと。私たちは希望を見出すことができるんです。その希望とは、私たちを欺くことではなく、新改訳では失望に終わることがないと。すなわちその希望は失望に終わることが絶対にないのです。なぜなら私たちは神様によって与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に豊かに注がれているからです。そう、苦難とは私の場合この胆の炎と胆石でした。そして2ヶ月の手術待ちのっていうのは、神様から与えられた、これは忍耐の時、どのようにして忍耐し、そしてこれから皆様にどのようにして仕えていったらよいのかを ゆっくり考える時間を与えられたことが私にとってはすごい恵みであり感謝でした。さらに病気を通してさまざまな愛を知ることができ、そして触れることになりました。あまりお話することの機会がなかった TCU の仲間たちと突然病院にやって来られて、そして一緒に寄り添ってくれたこと、これもすごい私としては愛を感じましたし、そして一緒に私が何をすることができるのか、私がどのような形で愛を尽くすことができるのかということを知ることができた。これはすごい私にとって感謝でした。新改訳聖書詩編119編71編にはこう書かれています。ちょっとこちら新共同訳とはちょっと違いますので、新改訳の方をお読みいたします。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。神様は全てにおいて働いておられること、そして今回この私が抱えた病によって経験することができたことは私にとって本当に幸せなことでした。反省し自分をより大切にすることをまずは覚え、神様に祝福されていること、感謝すること、そして宮崎南教会の皆様に宮崎南教会の皆様やたくさんの人々に支えられていること、そして私が皆様にどのような奉仕ができるのかなど、この病を通してたくさんのことを学ぶことができましたことを深く感謝いたします。最後に皆様ももしかしたらご存知かもしれませんけれども、この恵みの時を一節を紹介いたします。ちょっと読みます。病気になったらどんどん泣こう、病気になったら思い切り甘えよう、病気になったら心ゆくまで感動しよう、病気になったら素敵な友達を作ろう、病気になったら安心して祈ろう、そしていつか病気が治っても治らなくても、みんな流した涙の分だけに優しくなり、甘えとわがままを受け入れて自由になり、感動と感謝によって大きくなり、友達に囲まれて豊かになり、天の親に抱きしめられて、自分は神の子だと知るだろう。病気になったらまたとないチャンス到来、病の時は恵みの時。ではお祈りいたします。神様、今日は南教会でここであなたの証しをすることができましたことを深く感謝いたします。どうぞこれからも私たち一人一人に苦難がやってくることではあると思いますけれども、どうぞその苦難が忍耐となり、そして忍耐は鍛錬となり、鍛錬がそして希望を生み出すということを、神様どうぞこれからも私たち一人一人の心に刻みつけ、そして歩んでいくことができますように。今まで宮崎南教会の皆様に支えられて私は TCU 生活を送ることができましたことを深く感謝いたします。それと同時に、どうぞ今暑いですので、この夏を皆様一人一人が乗り切っていくことができますよう神様導いていってください。そして今日この与えられた機会を感謝いたします。どうぞこの礼拝が祝福され、そして今後もこの南教会があなたの御言葉を、広める場として、この木花の宮崎のこの宣教の場として用いてくださいますよう神様導いていてください。感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。